さて、次は井戸端お便りコーナーでーす。今日は、大阪府にお住まいの井戸端おばんさんからいただいております。井戸端おばんさん、ありがとうございます。なんか嬉しい名前といいますか、面白いネーミングでちょっと気に入っちゃいました。ありがとうございます。早速、井戸端おばんさんの、お便りを読ませていただきたいと思います。近頃忙しく、皆さんのお便りを聞いていないのでダブルお便りになるかもしれませんが、邦楽を知るにはまずはどんな楽器があるのかを知ることではないでしょうか。例えば洋楽器はヤンハ楽器店さん等に行けばほとんどの楽器を見ることができますよね。和楽器の場合、専門店は少しあるようですが、楽器が一堂に鎮座増しますところを知らないのですが、私の認識不足でしょうか。街を歩いていて和楽器のウィンドウショッピングができたら、どんな音が出るのか、どうしたら出るのかとか、いろいろ思い考えて楽しくなるでしょうね。と、こういただいております。井戸端おばんさん、ありがとうございます。これでもそうですね。確かに、某ヤンハ楽器店さんみたいにですね、洋楽器はだいたいあそこ行ったらあるやろうという、まあ、お店が洋楽器の場合はあるわけですけれども、ないですよね。決して、井戸端おばんさんの認識不足ではなく、確かにないですし、まあ、ある、まあ、全部の、全国こういろんな地域を回ったわけではないので、一概には言えませんけれども、洋楽器に比べたらそういうところはもう極端に少ないと思いますね。この方、大阪の方で近頃忙しくお便りを聞いてくださってないということで、ネットの方で、ネットラジオの方で聞いてくださってるんだと思います。ありがとうございます。決して、実はダブったお便りじゃなくてラッキーですね。このネタは初めてです。そう、これはですね、ちょっと私は洋楽器にはそんなに明るくありませんので何とも言えないんですけれども、これ一因としてあるのは、和楽器というのはですね、やはり、一部のお祭りであるとか、その地域で伝承されているもの等とちょっとパターンが違う、ジャンルを除いて、大概家元からちょうど、ピラミッドみたいな形で組織になっているジャンルが多いので、いわゆる楽器屋さんに行って楽器を買い求めるという流れには大概なってないですね。私もそうですけれども、楽器は師匠からこれを使いなさいという感じで与えていただくというか、買うんですけども、これを使えという形で与えられるんですね。だから楽器屋さんに行っていろいろ物色して、私これがいいわみたいな形には、なりにくい、ならないと言っちゃってもいいかなぐらいですね。で、それが、お師匠さんがちょっとこうそういうので、私が与えた楽器以外は使ったらあかんとかいう先生じゃない場合は、ちょっと例えばお琴なんかでしたら、これこのお琴以外にもこれも買ってみようかなとかあるんでしょうけれども、大概は、お琴を弾くにあたって、そのお師匠さんが、ごひいきにしてるっていうか、ずっと代々、そこ、琴屋さんはここやねんとか、三味線屋さんはここやねんみたいな感じで、楽器屋さんがその先生とこう、つながっていてっていう言い方は変ですけど、こう、いろいろ進行があって、そこから、新しい楽器をもらって、これあんた使いなはれ、みたいになるので、楽器のデパートみたいな、和楽器のデパートみたいな存在というのはあっても需要がないなかったから、もうそういうのは なしになったんじゃないかなとちょっと今思いますね。まあそれはその洋楽器はどうなんでしょう。例えばギターの先生にお前はこのギターを使えとかってないと思うんですけど、大体まあ軽音系の子なんかもあのギターが欲しいからバイトしてますねとか、大体楽器屋さんで見て欲しい楽器って決めてますから、やっぱこれは邦楽独特の文化なのかなと思いますね。でもあのこの井戸端おばんさんがおっしゃるように、そういうダーンとこう和楽器がずらずらっとこう並んだようなところがあったら楽しいと思うんですよね。やっぱり演奏会とかしてましても、そのお琴ぐらいやったらまあ皆さんご存知だろうと思ったらそんなことはなくて、私なんか割と一般向けのライブとかでしたらもう本当にお客さんが目と鼻の先にいるような感じのライブもするんですが、その時にもうお客さんが食い入るようにお琴とかね笛とかこう見てらっしゃるんですね。あ、ご存知ないんだ、今までちゃんと見たことなかったんだなっていうのがこう分かるんですね。だから、まあ、そういう意味ではこの井戸端おばんさんがおっしゃってるような環境ですね。もう普通にスーパー行って毎日あそこ通るからだいたい知ってる三味線ってこういう形でこうやろうぐらいないう風になるところから、そういうスポットが街のあちこちにとか、まあ例えば一つの街で一個ぐらいあったら、なんか邦楽にとって明るい未来が開けるんじゃないかなと思いますね。いいご意見でちょっと感動しちゃいました。そうですね、ウィンドウショッピング、いいですね。まあ今ふっと思いつきましたけども、例えばこれお店ってことになりますと、それだけ多種類の和楽器を並べるということは、それだけ商品が回転しないとお店として成り立ちませんから、それは今の状況では難しいだろうと思うんですけれども、例えば何か地域の会館であるとか、何か店先どうかな、お店のところに飾ってあるとか、なんかそういう形で見られるスポットがあると、これまたまた楽しいかなと思いますね。あの私事ですけれども、私が、お世話になってます美容室があるんですけれども、そこは店長さんが多分ジャズがお好きなんだと思うんですけれども、まあ音楽がお好きだっていうことを髪の毛切っていただきながらですけどお聞きしたんですが、なぜかサックスのすごいピッカピカの金色に輝くのがですね、お店にひゅっと置いてあるんですね。なんかインテリアとして置いてあるんですけれども、すごく感じが雰囲気が良くてお店にぴったりですし、で後ろに流れてる曲も大概ジャズなのですごくピタッと合ってるいいんですね。ああいう形で何かそのお店のとこにひゅっと三味線が置いてあるとか、ひゅっとお琴が置いてあるとか、なんかそんな風に見せてくれるところが増えると楽しいかな。でもっと身近に感じますね。何もその邦楽器店ではなくて、例えば今申し上げたような美容室ですね、そういうところにあったら、ああなんかすごく自然にひゅっと目に入って、まあ、構えなくてもちゃんと記憶に残るみたいな、そういう風になると楽しいなと今思いました。井戸端おばんさん、本当にありがとうございます。こういうね素朴な疑問でも、あそうかってこうちょっとひらめいたりっていうか、はっと思うようなこういうお便りね、本当にありがたいです。貴重なご意見本当にありがとうございました。今日の井戸端お便りコーナーは以上です。このコーナーが授業展開など、現場の教育、あるいは予期せぬ邦楽な場面でお役に立てれば幸いでございます。この番組では、ここを情報交換の場として、音楽教員の方や学校関係者の方のヒント的なものが提供できればと考えております。実際に学校で感じた疑問点や困っていること、提案、エピソードなどなど、危ない話題以外のものでしたらどんどん送ってください。ここで紹介させていただいたお便りに関するご意見、うちの学校ではこうしてますよという助け舟的な提案などなども歓迎です。そういうお便り交換で この番組が盛り上がっていけばいいなと思っております。もちろん教員、学校関係者の方以外の方からのお便りもお待ちしております。よろしくお願いいたします。それと学校の音楽の授業の話だけではなく、一般に堅苦しい、なんとなく近寄りがたいイメージが定着してしまっている邦楽を、邦楽に携わっておられない会社員の方であるとか、主婦の方であるとか、学生さん、小さいお子さんなどなどが気軽に楽しめるようにするにはどうしたらいいか、私こんなこと思いついたんですけどどうですかね、というアイデアや思いつきもお便りとして送ってください。またもっと簡単に邦楽に関する笑える話、失敗談なども大歓迎です。この番組で笑いを取ってやろうと思っておられる方、お便りお願いいたします。リスナーの皆様に気持ちの良い笑いを提供してください。お便りの宛先ですが、メールの場合は post@fm814.co.jp、 ファックスの場合は0745333601、おはがきの場合は郵便番号 636-8555、 この郵便番号だけで届きます。 FM 配報井戸端方角タイム宛てにお願いいたします。お名前とお住まいの都道府県は必ずお書きください。お名前はペンネームでも OK です。お便りお待ちしております。